大一、そこに座りなさい。
はい。
お前、一体夜になるとどこに行っているのかと、これに後をつけさせてみれば、何人玉に囲まれて琵琶を演奏していたというじゃないか。
和尚様、お許しください。実は他言無用と言いつかっておりまして、打ち明けることができずにおりましたが、私はここのところある名のあるお武家様のところにお呼ばれをいたしまして、そこで琵琶を。
いや法一、そうではない。お前が名のある武者だと思っているのは、すでに生きているものではない。
そんなわけはございません。いつも使いが来て私の手引きをして連れてってくださいます。このように目は見えておりませんが、大きなお屋敷で。
法一、お前はな、亡者に取り憑かれておる。聞けば7日7晩そこに出向いて演奏と言われているようだが、よいか、このまま7日経てばお前の魂はすっかり吸い取られて、もはや生きてはおられない。
え、それは本当でございますか。
ええ、小一さん、本当ですよ。
俺は恐ろしかったよ。
青白い人玉がお前さんの周りぐるぐる囲んで、
お前さんまるで気が触れたように琵琶を弾いて。そんな、お嬢様では、私は一体どうしたら。
うん、おそらくこれからも夜になれば、その使いとやらが迎えに来るだろうが、決して口を聞いてはならん。無論ついていってもまかりならん。これからお前の体にえらい経文を書く。経文があらば、その亡者にお前の姿は見えなくなる。今宵一晩辛抱をして、黙って外出をせずにおれば、明日からはお前を訪ねてくることもなくなるだろう。あいにくと今宵わしは村で呼ばれがあるから、明日の朝まで帰ってくるわけにいかんが、よいか、何があってもそのことを守るように。わかったな。
はい。
言われるままに衣を脱いで、和尚様がえらいお経文を法一の体の隅々にまで書きつけます。
よし、これで準備は整った。あとはこの夜何事もない、そうあればよいのだが。
やがて日が暮れて、和尚様は離れた里にある檀家のうちに法事に出かけてまいりました。この広い阿弥陀寺に法一一人きりになったこの夜更け、震える思いで縁の縁に置きますと、チャクッチャクッ、いつものように門の表に足音が聞こえる。チャクッチャクッチャクッ、
来た来た。
自分を迎えに来ていた者の正体が分かってみると、それはもう全身細かに震えて仕方がありません。声を立ててはならない、その教えを一心に守って、胸の内に必死に念仏を唱えておりますと、やがて足音がはたりと目の前に止まる。
大一。 ち。
低い男の声が響く。
声を出してはいけない、返事をしてはいけない。
宝一、宝一。
男の声が三度四度と宝一の名を呼ぶ。
宝一、宝一。
次第次第にその声が大きくなり、まるで地鳴りのように足元から響く。
はて、おかしなこともある。いつもならここに待っている宝一の姿がない。おや、何やら妙なこと。
どうしたんだ。経文が書かれているから私のことは見えていないはず。
姿がないのに耳ばかりが宙に浮いている。